こんにちは。ヤンキャン FM はウェブエンジニア2人がテックに関係あることやないことを話すポッドキャストです。
ミサキャンです。最近はテニプリにハマってます。
リホヤンです。最近はキャンプにハマってます。
おお、キャンプ。
そう、でこれ久々だよね。そういえば、
そう、うん、そう、久々。
秋にぐらいに、なんかアメリカに今いるからさ、
うん、
なんか広大な自然を楽しみたいねってなって、キャンプしたいねってなって、うん、キャンプに一回行ってきたんだけど、
うん、
すごいよくて、やっぱりなんて言うんだろう、なんかすごい軽装だったんだよね。なんか軽微な、なんか寝袋とか、
うん、
あのテントぐらいしか持ってかなかったんだけど、やっぱり外で食べるお肉とか食べ物の話ばっかなんだけどがめちゃめちゃ良かったりとか、
うん、
朝起きてなんか池の近くでやったんだけど池がめっちゃ綺麗だったりとか、いや、そこでちょっとヨガしたりとかしてて、
ああ、でも最高じゃん。
そう、すごいなんて言うんだろう、リフレッシュできてなんか良かったんだよね、なんか気持ちが。
え、でも結構装備必要じゃない？テントと寝袋と、うん、
下に敷くマット、ね、この3つ
と、
うん、
あ、そうなの？なんか火起こしたりするのはどうするの？
あー、そうだね、今回はガスコンロみたいなやつ
もう、あー、はいはいはい、
なんだっけ、あのスイッチコンロみたいなやつとか持ってったかな、うんうん、まあ、うんうん、それぐらいかな。あとはなんかフライパンと、車で行ったから結構もう車にいろんな荷物積んじゃって、
あー、そのまま、
そうそうそうそう、
止めてみたいな、いいね。
そうそうそう、だったからそんなに、なんて言うんだろう、なんかキャンプってめっちゃ準備必要なのかなと思ってたんだけど、
うん、
意外とそういうところが揃ってれば、この秋とか夏はちょっとまたなんかいろいろ虫の対策とかあるかもしれないけど、秋の初めの方だったからなんかちょうど気温的にも良くて、
うん、
めちゃめちゃ良かったので、またやハマりそうってか、ハマった。
いや、最高でしょう、それは。近くにあるの？うん、
近くって言ってもね、2時間ぐらい車で
行く。ああ、でもちょうどいいぐらいか。
そうそうそうそうそう。いや、すごい、ニューヨーク州のところに行ってきました。
素晴らしい。うわあ、アメリカに住んでる。
やっとね、アメリカっぽいことを。やっぱり今これ来て、そうだね、6月の後半に来たから3、4ヶ月か、
うん。
やっと慣れてきました。
ああ、いいね。
はい、イサキャンはテニプリ？
私はなんとテニプリにハマったというか、履修しまして。うんうん、
おー、え、もともとハマってなかったの？
私全く知らなくて、
テニプリ。どうやって逆に避けてきたの？
私、そう、あの、アニメオタクだから、
うん、
なんかテニプリとかももちろん知ってるだろうって思われてたんだけど、
うんうんうん
うん、逆に一切知らなくて、
どうやって？
中学生の時とか、小学生の時とかも、周りの友達がテニプリの話してた記憶なくて、そのすごい近いクラスメイトとかが、ハリポタにハマってたのよね、私は。
あー、わかるわかる。確か同じだね、世代。
そう、児童書の方がハマってたみたいな、うんうん。あとジャンプとか読む場所がなかったんだよね。リボンは読んでたんだけど。
うんうんうん、
で、それで今、テニプリンの映画がやってんのよ。
リ
ョーマっていう
アニメの方で、それともなんか実写の
方？ 3DCG で、なんかなんかテニスやる、あの、なん、
え、 3DCG
ミュージカルみたいな。
あ、 2.5 次元、え、
いや、
アニメ？
違う、もう完全に 3DCG。
リョ
ーマで検索したら出てくるんだけど、
うん、
それをあの、まあ、テニプリずっと好きだった友達からちょっと行かないみたいな感じで誘われて行ったら、
うん、
なんか気になるなってなって、あの、映画としては普通に面白くて何の前知識もなくて見られたわけよ。
すごい、それよくできてるの。
そう、よくできてる。本当にあの、好み先生、
うんうん、
すごいなと思うんだけど、多分めちゃくちゃテニプリって歴史あるんだけど、その初めての人が分かりやすい、その主人公リョーマとヒロインの佐久野ちゃんっていう子がタイムトラベルしてみたいな。
え、タイムトラベルする話なの？
タイムトラベルする話なんだけど。
え、嘘、テニスしないの？
まあ、テニスもするんだけど、まあ、テニスのせいでタイムトラベルしちゃうんだけど、で、なんかそういう普通の、あの、なんていうの、一個の映画として普通に楽しめるようになってて、最後の方になんかその原作の絵を使って ってそのキャラクターたちのキャラソンみたいなのが流れるみたいな、
うんうん、
まあ、感じだったんだけど、まあ、1回目見た時全然意味わかんないけどすげえ面白いなと思って、映画の曲もいい曲だなと思って普通に買って聴いたのね、うん、iTunes で。そしたらなんか他の人たちも気になってきて、
うんうん、
映画が2種類用意されてて、そのファン用に。
え、龍馬が？
そう、龍馬っていう一つの映画が2種類用意されてて、
うんうん、
何箇所かだけ違うみたいな、出てくるキャラクターが。
ああ、なんかファン用になってんだ。
いっぱい、そう、いっぱいキャラクターがいるから、
うんうん、
なんかその人気の2大人気キャラみたいなのが、ここのシーンで出てくるみたいなのと、うんうん、なんかその最後の原作絵とキャラソンがちょっと違うみたいな。
うんうん、
もう片方見たいなってなって、
うん、
1週間後になんか有名な跡部圭吾さんっていう方がいらっしゃ
る。ああ、わかるわかるわかる、もちろん
すごいあの大人気の方が
いらっしゃる、うん、1位ぐらいじゃないの？
その方の、うん、まあ、1位ぐらいだと思うんですけど、うん、その誕生日だっていう、
ああそうなんだ、うんうん、
その誕生日に見に行こうってなって、あ、1週間かと思って、私跡部圭吾さんのこと全く本当に知らなくて、なんかその有名だというのと、なんかチョコをめちゃくちゃもらってるっていうことしか知らなくて。
チョコをめちゃめちゃもらってる、まあ愛されてるというかチョコをめちゃめちゃもらってる、
そうすごい人気っていうことしか知らなかったから、
うんうん、
あの 1.5 倍速でテニプリのアニメを見たの。
ああ、え、ゼロから
できるとこまで、そう1話から。
あ、すごいなそれも、うん、すごいな
で、そう、ちょっとあの作品の話になるんだけど、その主人公の龍馬くんのあの部活の部長とその跡部さん、うん、手塚と跡部さんが、うん、あの対決するシーンまで見て、あ、やっぱ懐かしいんだね、みんな履修してるんだね。でそれで映画見に行って、なんでめっちゃウケるこいつと思って
最初はそう入るよね、
うん、面白ってなって、でアニメの方もまあそこまでなんかやばい技とか出てくるけど、
うんうん、
まあ、こんなもんかなみたいな感じで、まあ、見てて、で、うん、でその友達が私がハマったことに気づいて、ちょっと合宿しようぜっていうことになり、
うん、合宿、うんうん、
泊まりがけで、いいね、あのテニミューやら、キャラさんやら、
うんうん、
テニスのその漫画原作やら、うんうん、新テニスの王子様やら、いろいろ見せてもらって今勉強してます。
うわー、いや、いいな。
今なんかもうトルネードスネークとか、なんか手塚ゾーンとか手塚ファントムとか言ったら、もう夫がそれ20年前の話だから、ね、
そうだね、
私今あの現在系でハマってるんで、なんか
いやけど面白い
そうなんです、もう本当に。
え、誰が好きなの、キャラ的には。
キャラ的にはね、気に、もう一番最初に気になったのはまず富士先輩。
ああ、そうだよね、
天才富士、
そう入るよね、うんうん、
で、あの技名が
ツバメ返しとか、
ツバメ返しとかあるじゃん、
うんうんうん、
そのみんな知ってんだね。
うちはジャンプ読んでたから
そう、なんか進化するみたいな。
あ、あるね。
で、
グマ落としだっけ、
何、
あ、ごめん、
ツバメ返しでツバメより大きいのカラスかな、何かなって思ってたら、ホウホウとか、うん、キリンとか出てきても
漢字の難しさに
言ってよね、大喜び大喜びなんかもで、まあ、好きで、あと神尾明がすごい好きなんですけど。
あ、
え、わかる、
懐かしいね、
みんなわかるんだ。
え、あの、そうそう、あれだよね、
前髪半分隠れてる、うん、すげえ早いだみたいな、
うんうんうん、懐かしいね、
出てくる、
リズムに乗る方ではない。
あ、リズムに乗る人です。
あ、乗る人、オッケーオッケーオッケー、覚えてた。
いや、みんなさ、それ知ってんのがすごいなって思って。
やっぱり
ジャンプ読んでたら知ってんだね。
それで言うとジャンプ読んでても知らない漫画はあるから、やっぱり本当にこれ思うんだけどテニプリはキャラが抜群にね立ってるんだよね、各キャラが忘れられないのよ
そっか、いや嬉しいわ、なんかやっとみんなの輪に入れたというかみんなやっぱ手塚ゾーンとか知ってんだね、手塚ファントムとか、
そうだね、
アトベキングダムとかインサイトとか、
けど忘れられないんだよね、確かに。うちの別に、確かにうちのこの人生の脳のメモリー別にもう多分いいんだけど忘れさせてくれない
そう、本当に。でちょっとあの勉強してますね。あとタカさんも好きですね。
ああ、いいね。
波動球の高さも
渋いね。なんで急にそのなんかチョイスがあふれめっちゃ統一性ないね
本当ない、
うん、
まあ富士先輩は技名が
ああ技名なんだ
かっこいいのところと、まあうんまあ、イケメンっていうところと、まあ、神尾明さんは、まあ、その分かりやすいそのリズムに乗るとか、
うんうん、
速いとか分かりやすくて、まあ、タカさんはもう波動球のあのエピソードですね。
ああなるほどね。
耐え続けて、
うんうん、
観客席に吹っ飛ばされながらも、
うんうん、
波動球一本打ち続けてみたいな。
そのエピソードで心動いちゃったらもうこっからめちゃめちゃ心動いちゃうよ本当に本当にもうい
やなんかでもなんかちょっとめっちゃ長くなっちゃうんだけど、
うん、
あの菊丸
わかる好きだった、うん、菊丸大好き。
菊丸が急に分身し始めたんですよ。私あの時に結構みんなが、うん、へーやるじゃんみたいな態度だったのね、うん、でそこで一旦ちょっとなんか菊丸ショックが起きて普通に見てたんだけどアニメを、
うんうん、
なんでみんな菊丸が分身してることになんかそこまでびっくりしないのみたいな、
うんうん、
で一旦見るのやめてみんな聞いたの、テニップリを見たことある人に、うん、どうやって菊丸の分身乗り越えたみたいな、
乗り越え
たらみんな、うん、もうそんなこと言ってたら続き読めないみたいな、
うん、そう
菊丸だったらできるよみたいな感じで励ましてくれて、
うん、
でまあ次見てったらなんかもうほんとすごい技がいっぱい出てきて、なんか菊丸の技とかもなんか結構弱めの技というか、
そうだよね、もうインフレがすごいのよ本当に技の。そう
でもちょっと一旦やっぱそこでショックはあったね、なんかさすがに分身はできねえだろみたいな。でもシングルスの試合で分身してたからさ、もうほんと1日くらい悩んだ
いや逆になんか羨ましい、そこまでこっからテニプリめちゃめちゃ楽しめちゃうね
そうはいって感じですね。そうもうい
や、えみんななんかなんて言うんだろう、デフォルト浮いてたりするときあるからね。
まあそうだね、アニメとかだったら
そうそうそうデフォルト浮いてるし、だからもうスネークとかまずその接点でえみたいな、そんなテニス私見たことないんですけどみたいな感じで、
私テニス自体見たことないから あるのかもしれないみたいな、
ないリズムにも乗んないし、いや本当のテニス多分びっくりすることしょぼく見えちゃうよ、このままこれテニスだと思ってたら
いやでもね、でもあのな誰だっけ、あのテニスプレイヤー西コリ、
ああ
違う、
西コリ
選手は、
西コリってるよ、うん、
あのテニプリを愛読書としてたらしいから、やっぱこれがないとあのヒーローは生まれなかったんだって思うとすごい感慨深いですね
うん、
うん、っていう感じでハマりましたとい
やいいねテニプリ、懐かしい。うちその結構ジャンプスクエアとかまでやってた時までも見てたんだけど、
う
ん
う
ん、
あ新手にだね、
うん、そうそう新手にか、
うんうんうん、
やっぱ
なるほどなるほど、
ね、飽きさせない面白さがずっと、
いやちょっともう笑いが止まらない。
最終回まで行ってない、
うん、あのね連載中
ああ
らしいですね。
あ違う違う、新じゃない方の最後まで見た。
新じゃない方は最後までは見てないかな。オリジナルエピソードっていうのが結構あるらしくて。
なるほどね。
なんかそのオリジナルじゃないとこまでは見た。
オッケーオッケー。
そう、
あなんかネタバレになるしやめとこう
あいいよ全然、
え最後歌のやつ見た、歌だった、
あ歌だった、あえあれでしょ、あの漫画の 最終話で、
うん、
なんかジャスラック申請中って言って歌の歌詞が載ってたっていう。
そうもうね、うちあれうちだからジャンプをもう15年ぐらい買ってる、15年じゃ16年ぐらい買ってるから、もうその時迎えてるわけ、本誌で見てるわけ来週テニプリ最終回だってとか友達話して、見た瞬間度肝の抜かれ方歌の歌詞な
あれでしょ、テニプリありがとうみたいな、
そうもう度肝の抜かれ方 が
しかもめっちゃいい曲だよねあれ、
あ、そうですね、うち音楽では聞いてないんだよね、文字でしか見えない
そうそう、あの絶対もう見てください、あ聞いてください、
あ聞こう、確かにね、もうちょっとどぎも抜かれすぎて、
もう劇場でもう聞いてるんですよ私は。
あそっかそっか、
え何ラブフェスティバル
って名前なの、ちょっ
とディアプリンスかな、
あディアプリンス、ディアプリンスだと思う、
ディアプリンス、
その名前曲名に
聞こえてたよね。いや本当にびっくりしましたよ、
やっぱね天才だと思うこの作者は本当に。
あディアプリンスですね、ゲットレディ会いに行くよ、
あ聞いたことない、うち本当歌詞しか知らない、
ゲットレディ理由はいらない、ゲットレディ頑張ってるところが大好きさとか、いやこれめっちゃいい曲なんだよなその無印のテニプリが終わった雪村との試合が終わった後が映画になってて、
あそうなんだ、
その映画の後が新テニプリっていう、
あ確かにね、あくもんね
らしいです、
すごい、えテニミも見た、テニミよかった、
テニミはすごいおすすめのところだけ見させてもらったんだけど、
ハマる順番で言うとみんなテニミにがっつりハマっていくなってイメージがあるので、収束的に
そうなんだ、
うん、まあもちょまり、
テニミもすごいよね、いや、うん、すごいと思った、もう見えるボールがないはずなのにボールが見えるみたいな、
みんなそんな感じで最初はちょっとどういうことなんだろうっていうハテナからハマっていっちゃうっていう、
ね、あ、ま、でも確かにそのハマってる人はテニミューからハマってるかもしれないね、
うん、
ね、いやテニミも見させてもらったけど、すごいすごかったわ、なんか曲も面白いし、なんか曲聴いてたらもう蘇るんだよね試合がね
あそうなんだ、曲うち本当にアニメとかもあんま見ない、基本漫画で見てたから、確かにな、ああ見ないとな、
そうそう、いやどんだけテニプリの話してんのって
確かにこれやばい、
テニプリで終わっちゃう、それだけ大きいコンテンツなんだねっていう
えずっとそうだよね、多分20年間だってこんなに耐え続けないコンテンツない、やっぱりねすごいのよ、う
ん、やっぱこの見先生がすごい、なんか信頼を感じるのよ、ファン、
うんうんうん、
ファンからの先生の信頼と先生の絶対返すっていう、
うん、
気持ちすごいなと思って、
じゃなかったらこの映画できないもんね、リョーマってその間を取った
ファン、できないよ、5年もかかったらしいからね、
すごいな、
リョーマラップしてるからね、
え大丈夫、キャラ崩壊しないんだ、
ニューヨークでラップしてるから、あマジ超かっこいいから、
それが許されるのすごいね、やっぱね、うちこのテニプリがさ、うちその中学校の時とか読み始め、な結構初期の方から見てるんだけど、やっぱ初期の方から盛り上がりはあったんだけど、
うん、
ずっと考えてたのよ、テニプリはなぜここまで人気が出るのかみたいな、
うん、
けどね、そこでうちの中でもたどり結構一個答え出てて、
うん、
設定のそうそうそう、信頼、まずその信頼ね、 お互いに対する何て言うんですかね、うん、先生が答え続けるという、
うん、
あとまあシンプルに何て言うんですかね、うん、あのキャラのセンスとかが良すぎるっていうのもあるんだけど、そのキャラの設定の塩梅がちょうどいいなと思ってて、
うん、
なんかなんていうの、めちゃめちゃキャラ濃いんだけど、ちょっと読者が想像する、うん、例えばラップしてても別になんて脳内でなんか書き換えれちゃうような甘さがあるところもあって、
うん、
なんかこの設定の塩梅がやっぱりここまで火をつけたんじゃないかなって思ってた
ね、なんかなんだっけ、ファンブックみたいなのもあるんだけどさ、
うんうん、
なんかすごい細かい設定とか、
うんうん、
みんなの部屋の構図とか
そうそうそう
あったりとか、読者からのハガキめちゃくちゃ載ってたりとか、もう1ページの情報量が半端なくて、
いやコミュニティだよね、あれマジ
と思って、おコミュニティ、そうそうそうコミュニティ、あとなんか応募したらなんか入れるとか、なんか声楽入れるとか、なんか、
う
ん、
あれ
すごいでも本当にびっくりですね。
いや
すごいよ、
あの沼はすごいね、あのやっぱテニミ沼は、テニプリか、テニプリ沼はすごいね。
うん、なんかでもなんか私としては何言ってもみんな知ってるからさ、なんか本当聖書に触れたみたいな感じではあるけどね。
そうだね、ジャンプ読んでたらまあなんか一通り、あとやっぱりワンピースぐらいは、まあ、そこまではないけど、ナルトとかあの時代に流行ってたし、みんな知ってるかな。
うん、そう、今までなんで知らなかったのっていう。
あ、そうそう、どうやって触れてこれずに来れたんだろうみたいな。
もうなんかそのレベルだよね、なんかここまで来ると。でもまあその入り口が、その映画がやっぱ、
うん、
面白かったから。なんで、すごいなと思いました。
いやー、ねえ。で、それでさ、沼にハマった時の、なんて言うんだろう、うん、その友達の、その、美咲彩の進め方もめっちゃいいなと思って。
ああ。
なんか、罠に入るのをまず、なんか結構自分が好きなものとかできるとさ、人にめちゃめちゃ勧めたくなるとか、人いる、ゆさしもそうだけど、なったりするんだけど、
うん、
やっぱその友達とかも、美咲ちゃんがテニプリ沼にハマるまで、
うん、
罠かけてじゃないけど、待ってて、かかった、こいつかかったと思ったら、がっつり来る感じが、いい沼へ落とす人だなと思った。
いやね、もうね、もうそんなん、もうアニメファンだったらみんなそうだから。
あ、そう、
かかったぞ、みたいな。もう、ヒップマイもさ、そう。
ヒップマイ
かかったぞ、みたいな。そう、もう全部 CD 送るから、みたいな。で、私もさ、歌プリハマったって言ったら、かすか、ゲームもかすか、全部送るから、つって。
かかった時は逃さない勢いすごいよね、やっぱり。
そうそうそう、一緒に楽しみたいからね、
うん、ここら辺はうまいお宅の人はめちゃめちゃうまいよね。沼への引きずらせ方、
そう、ほんと至れり尽くせりで感謝しかない。今度シンテニオユミにまた合宿させてもらいます。ああ面白い、
やっぱめっちゃ喋っちゃったね。テックなので新しい Mac みんなポンポン買ってない、めっちゃわかる。
え、そう、みんななんかお金すごいあんですね。なんか Mac ポンポン買ってま、買い替えてませんか。
持
って
たんですか。 M1 Mac Pro、うん、高いよね。
なんね、高い、30万とかするけど、うん、みんなすごいなって思っちゃった
けどね。うちも欲しいんだよな、どうしようかな。
なんかね、本当あの M1、
うん、
マック、なんだっけ、プロとマックスで差つけてるところとか、
うん、
なんだよ、プロとマックスってよ。
ね。
マックスの次どうするんだよってすごい思うんだけど。
そのバージョンガーリン失敗した名前みたいだね。これが本当のマックス。スーパーマックスとか出てきそう。ハイパーマックスとか。
バイマックスとか。
そうそう、なんか。ちょっとなんか名前付け的に。ダブルマックス
とか。
微妙だよね、なんか良くない。
そう、もう面白かった、ちょっと笑っちゃった、
うん、
ちょっとね。特に買うものはないですか、今回は。リホヤンは、
けど M1 Mac Pro は、まあ、Mac Pro は結構前買って、何年前かな、買ったんですが、結構もう限界来てて、
うん、
なんか最近すごい、やっぱさ、最近さ、なんか Docker とかで環境構築するとか結構普通になってくるじゃん。
うん。
で、なんかフリーランスとして何かが関わってくると、もうめちゃ重になっちゃって。
あー、そうかそうか。
とか、結構確かに新しい Mac 買いたいなーって思ったりする。
お、そっか。
あと、
うんうん、うん。
あ、いい、あの、こういうのいつも思うんだけど、壊れるとき大体でも一気に壊れない。うちの携帯最近割れてさ、うちのフィットビットもつかなくなっちゃってさ。なんか、結構ない？なんかこういうの壊れるとき一気にいろんなもん壊れてこない。
ないかも。
あ、そうか。
壊れても使ってるかも。
あ、そうで、Pixel 6はずっと待ってたから、それは先書いて。もう画面も。
そうね、そうね、そっちもあるね。
そうなのよ。
大変だ、出費が。
そう。
出費が大変だわ。
で、フィットビット壊れちゃったし。
うんうん。
フィットビットで睡眠取るのが結構大事にしててさ。
あ、うんうんうん、わかる、うん。
あ、取ってる？取ってる。
あのね、私は Apple Watch で。
ああ。
取ってるね。
なんか、毎日点数とレム睡眠とノンレム睡眠の感じでつけてくれるんだけどさ。まあ、多分一緒だと思うんだけど、
うん、
何点かでその今日はいい睡眠だったかどうかとかが知れるのが結構良くて、うん、なんかいい点数保ちたいんだけど、
あ、
それが分かんないから、
ああ
買いたいんだ
よ、ね、それは測れないからね、買うしかないね、そしたら。
そうなのよ、そしたらもう
そうか、出費が 出費が、いやーねー、私もなんか欲しいっちゃ欲しいけど、優先順位がなんか推しができると推しが一番になっちゃうから。
え、いいじゃん、やっぱ推しがいる人生ってさ豊かだよね。
めっちゃ豊か、
うん、
推しのツイート見るだけで元気湧いてくる。
いや、そんなんなかなかないからね見たら元気湧くやつ
写真、笑顔の写真見たらすっごいハッピーになる。
そうあるの幸せだよ。
今日も元気そうだなって。で、まあ、私なんだけど、すっごい本当に元気なのかなとか、仕事多くないかなとか、余計な心配をすごいしちゃうっていう、
うんうん、
大変だなって、声優さん大変だなってすごい思っちゃうっていう、余計な心配を。
大変だよね
してるっていう。そうね、ちょっとね、声優さんにハマると本当にお金が本当になんか
消えていくね、
バンバン消えていくね、
うんうん、
びっくりだね。
まあ経済にね、紙切れから経済に貢献している形に変換しているだけなので、
ね、
素晴らしい。
そうだそうだそうだそうだそういうことにしようね。イベントもね少なかっただろうからね。はい
はい、これ何の話を
ごめん。はあ、
まあ、次ちょっとテックっぽくするか。
そうね、テックね。
あ、最近使ったライブラリの話でもしようかな。
お、
なんか最近ね、プログラミング、あ、ワッフルっていうプログラミング、うん、女子中高生っていうか、まあ、あれか、日本の IT ジェンダーギャップを少なくするっていうのを目標にしてる、
うんうん、
NPO 法人のところに団体に関わらせてもらってるんだけど、
うん、
でそこで中高生に対して、プログラミングを女子中高生を対象にか、もうそこだけカテゴライズしてプログラミングを教えるっていうやつで、の教材とかを今作ったりしてるんだけど、うん、なんかずっとスライドとか使ってたんだけど、なんかちょっとこれから変更も入るし、うん、なんかせっかくだったらウェブにしよっかみたいな感じになって、うんうん、でどんなのがいいんだろうと思ったら、なんか探してみると読めないな、あれなんて読むんだろう、
出たジェム読めないもん
だ。あ、そう、あ、こういうのマジ読めないんだよね。ダイナソーズか、ダイナソーズっていう、うん、リアクト製の Java、 Facebook が作ってる、
うんうん、
ドキュメントツ、チュートリアルか、チュートリアルツールがあって、
へえ、
確かになんか新しいものを使うときとかビューとか見るときとか、なんかチュートリアルの方式決まってるじゃん、なんか左側にサイドバーがあって、
うんうん、
なんかあの方式ってすごいその教材とかに向いてるんじゃないかなと思って、最近それを使い始めたんだけど、ダイナソーズってやつを、
うん、
でそれがすごい良くて、
へ
え、結構ね、もう最初導入するだけだったらめちゃめちゃ簡単で、
うん、
なんか本当にこれはいろんなものに使えるなと思った。なんかその社内ドキュメントもそうだし、社内の API を外部に公開するときとかも、まあ、結構有名なツールというかライブラリだと思うんだけど、
うんうん、
すぐ立ち上がるし、でしかも意外とカスタマイズも効くし、で結構いいなってダイナソーズは思ってて、でなんだっけな、何言おうとしたっけな、
それはリアクトのライブラリ
ー、あ、そうそう、 Facebook が作ってるリアクトのライブラリーというかチュートリアルツールで、結構、
うんうん、
そのだからリアクト系のドキュメントも実は全部このダイナソーズみたいに使ってて、
あ、そうなんだ、
けどなんかいろいろあるってデザインも違うのにそれがわからないぐらい、なんていうんですか、カスタマイズができる、なんていうダイナソーズでできた、
はいはいはい、
っていうので結構最近はあ、これいいやんって
思
っていて、でしかもこのまま GitHub に上げて GitHub ページとして公開したらすぐ公開できるし、
へー、良き、
すごい最近触ったライブラリー、これ良かったなって
便利だね、
うん、
いや、ハックトーバーフェストなのに何にもしてないわ。
あ、確かにこれ今やってるだけだなうちも、フィールドブートキャンプやってるから、フィールドブートキャンプは OSS なので、
うんうん、あ、そっかそっか、
ここに貢献、
じゃあハックトーバーフェストできてるね。
そうそうそうそう、ぜひフィールドブートキャンプ OSS なんで皆さん、あ、ちなみにハックトーバーフェスト今さハックトーバーフェストに参加しますっていうなんかトピックつけないといけないんだよね、リポジトリ。
あ、そうだね、うんうん、
うん、つけてるので、
おー、熱い熱い
ね、なんか すごいこれいい取り組みなのに、なんかなんだっけ、そういうタイポとかあんまりをめちゃめちゃ投げてくる人がいるみたいな感じで、嫌なものとしてちょっという印象も少しあったりして、ちょっとそういうのもったいないから、なんかいい方向になってほしいよね。
あ、そうだね。それであのトピックつけないとカウントしませんよってなったんだもんね。
うんうん、
そうそう、私も去年変なプルリクが来てたもん謎翻訳をしてくれるっていう、英訳をしてくれる、そう、リードミーを一部翻訳したプルリクで原文を若干消すっていう、全くいらないプルリクエストが来てて
翻訳だったらいいの、いいんじゃないって思ったけど、原文消されるのは困る。
原文消えてたから直してねって書いたけど、まあやっぱ普通に、なんだろう、あの点数稼ぎプルリクだったからね。でも本来はそうじゃないからね、どんどんやった方がいいよね、うんうん、
やっぱ OSS に貢献するって、やっぱりなんかそのフィールドで話しててもやっぱりもうめちゃめちゃハードルが高く見えることなんだよね、うんうん、まあ、確かになんかちょっと見えない作法みたいなものがあったりとか、なんか、だろう、礼儀じゃないけどマナーみたいなところがあったりするやつもあったりするじゃん、なんか、
そうだね、
とかいう見えない壁があるとやっぱりすごくね、億劫になるし、うちでもやっぱり全然 OSS ってやっぱりなんかいっぱい見て、なんかすごいドキドキしながら出すもんだってまだイメージあるし、
うんうん、
なんかその敷居は下がってほしいけどね。
そうだね、いや活用しなきゃ、ハクトーバーフェスト。
そうだよ、もう10月も結構後半
本当や、
まあ、けどマストじゃないから、
うん、そうだね、できなくてもまあ
大丈夫、
できたらベターってことで。
え、けどこれさ、ヤンキャンのさ、あれ、まあ、GitHub 更新 してるよね。
そう、私ね、あのね、去年ね、稼ぐためにね、つけたんだよね、トピック。
おー、いいじゃん。
だから、なんだろう、ライブラリー更新とか、プルリク送ってくれたら、マジ、
あざまー
すって、できます、ね。
今からヤンキャンに入れようかな、なんか。なんかね、けど結構これをさ、これをの期間に自分の作ったライブラリとか、そのサイトとかを、うんうん、あのメンテするって人は結構いるから、
あ、
結構
いいよ、ね、
ありだと思う。
いいよね。リマインダーみたいにしてる人いるよね。恒例のやりましたみたいな。
そうそうそうそう。
ありあり。
そうだね。そんな感じかな。
はい。
結構喋ったね、今日。
喋った。
手に振りが。
テニプリで、ほぼテニプリ界だよ、これ。
うん、まだまだ喋れたね、テニプ
リ。え、ちょっと、わかんない。ちなみに、リホヤンは誰が好きなの？
あ、けど、フジ君とか好きだったね。
フジ君、やっぱ好きだよね。でも、
ちょっと、キコラも好きで、なんかやっぱ、メインどころが結構好き。
やっぱね、そのね、2人に最初なるって友達が言ってた。
あ、そうだね、その。
そっから誰に行くかだって言われて。
うん、うん。
で、私は結婚するなら手塚かなみたいな話して結婚してるけ、うんうん、だけども、まあ、そういう妄想して盛り上がるっていう合宿をしてたね。
いや、それでしょ、それが楽しいんじゃん
、うん、
いや途中からはなんて言うんだろう、結構技の方とか、うん、なんて言うんだろう、誰がっていうよりかはもう物語として楽しんでたから
いや、やっぱ藤先輩なんだ、みんな
最初はそうだね、
通るんや、いや、かっこいいもんね、うまいし天才だし兄弟の確執とか気になるしみたいな
ね、
本当に、うん、はい、ありがとう、気になったから聞いただけ
じゃあ皆さん、いや、ハッシュタグでおすすめしますテニフィのキャラクターをここまで1時間半も聞いてた人いたら
ね、教えてくださいっていう感じだよね、
うんうん、
ね、神尾明の良さを、
神尾明いるかもね、
神尾明が一番今気になってます、私は。
あ、何好きだったかな
雪村は、
あ、雪村も好き、サハダも好きだし、
雪村結構、
ね、その系統で行くの、系統、その正統派というか、みんなが好きな、うん、その系統結構好きだから、その雪村も好きだし、
うんうん、
そうだね、はい、
長くなるね。
はい、じゃあ、はい、終わりますか。
はい、
では
バイバイ。
ありがとうございました。またね。